町田鉄の経済リポート深掘り。
皆さんこんばんは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんばんは。番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します。
さて今夜の町田鉄の経済リポート深掘りのタイトルは、
日本経済研究センターが DX の潜在力を測る指数を開発。84カ国中16位の日本は国際競争を生き残れるのかです。ゲストに日本経済研究センターの高橋恵理子副主任研究員をお迎えしました。
高橋さん、こんばんは。
こんばんは。
新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済への影響、日本における人口減少や高齢化による労働力不足、地球温暖化に歯止めをかけるために脱炭素社会の実現といった問題が山積する中で、経済成長を維持するには DX デジタルトランスフォーメーション社会の実現が鍵を握るとよく言われます。現在の世界の国々の DX の潜在力はどのような状況なのか、その中で日本の実情はどうなっているのか、さらに今後日本が取るべき方策とはどのようなことが考えられるのか、今日は詳しく伺っていきたいと思っています。ちなみに今夜のネタ本元になるリポートですが、近日公開の予定となっています。とてもホットなインタビューになるんじゃないかと思っています。ということで高橋さん、今夜は初めてのご出演よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
それでは CM の後、町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新しい時代へ、ジェラがお送りします。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。ジェラ
町田鉄の経済リポート深掘り。
それではまず高橋恵理子さんのプロフィールをご紹介します。高橋さんは2007年に慶応義塾大学経済学部を卒業、2009年にイギリスのウォーリック大学大学院で経済学修士を取得、国際開発高等教育機構のジュニアプログラムオフィサーを経て日本経済研究センターに入り、2018年から現職の研究本部アジア部副主任研究員をされています。
それでは早速伺いましょう。まずはこの新開発の JCER デジタル潜在力指数で何がわかるのか、その算出方法と指数としての特色を教えてください。
はい、まず JCER デジタル潜在力指数を開発した背景からお話しさせていただきます。 DX は定義が難しくて、日進月歩で状況が変わっていますので、やはりタイムリーに国際的に比較可能なデータを持って説明することがなかなか難しいと感じていました、はい、そこでDX を進めるために不可欠と思われる要素に関するデータを集めて、各国のデジタルの実力、潜在力を数値化すれば、生産性向上の鍵となる DX が今後どのように進んでいくのか予想できるのだろうと考えました。デジタル競争力や進展度などに関する指標は他にもありますが、従来の指標は DX よりもデジタル技術の先進性にフォーカスしたものが多くて、対象国が先進国中心となっています。私どもの分析対象である新興アジア諸国の成長の予測にはこのような観点で見るのは適さないと考えていまして、先進技術よりも DX を推進させるために必要な IT インフラですとか人材、ビジネス環境などを重視しました、はい、JCER デジタル潜在力指数の評価項目は4つあります。1つ目が DX を推し進めるのに必要な通信インフラの整備状況、2つ目が人的資本と研究開発、3つ目がビジネスのしやすさ、当局の規制や召喚集を図るビジネス環境と規制、4つ目がデジタル関連産業の集積を図る IT 関連産業です。
なるほど。
4項目を0から100を取る指数に変換して、その平均を取って2000年から2020年の全84カ国と地域のデジタル潜在力指数を算出しました。その国が DX を経済や生活に取り込み成長につなげられるかという観点で作成しています。
ということは、もちろんこの4番目の測る指標として関連産業は見ていますけども、それ以外見てるとどっちかというとポテンシャルの方を重視して、今そういう実力だってことではなくて、これからどれぐらい伸びそうか、ポテンシャルどんな感じかっていうところがむしろフォーカスされてるっていうイメージですかね。
そうですね。
分かりました。そうだとして、どういう国や地域が去年の上位に入ったのか紹介してください。またその地域やお国柄に共通の特色があればそれも聞かせてください。
はい。2020年のデジタル潜在力指数のランキングですが、第1位は2010年のランキングから1つ順位を上げたスウェーデンとなっています。他にもフィンランドが3位、デンマークが6位にランクインするなど、北欧諸国が突出してデジタル潜在力が高いことが分かります。
はい。
公共サービスの電子化を積極的に進めており、 DX を推進させる IT インフラや人材が豊富という共通の特色があり、先ほど申し上げました4つの評価項目においてもほとんどすべてトップ10入りを果たしています。アジアで一番ランキングが高かったのはシンガポールで、全84カ国で第2位にランクインしました。人口569万人と小国ながら、ビジネスのしやすさには定評があります。規制や税制など外資系企業がビジネスしやすい環境を整えたほか、教育水準が高くて IT に詳しい高度人材が多いのが特徴です。 Google や Facebook がアジアの拠点としてデジタル人材の育成を進めていることも追い風になっているかと思います。アジア諸国については他にも韓国が全体で5位、香港が8位にランキンしています。それぞれ2010年から順位が上がっており、アジア諸国の躍進が目立っています。韓国は電子政府を重要施策に掲げて積極的に行政サービスのオンライン化を進めてきました。2019年にアメリカと争うように高速通信規格 5G を商用化するなど、インフラ整備でも先行しています。韓国は人的資本と研究開発の項目で2位にランクインしました。 GDP に占める研究開発費の割合が2000年以降増加傾向をたどっており、2018年には 4.5% と主要国の中で最も高い水準になりました。香港は通信インフラの項目で首位でした。2020年の100人あたり携帯電話加入者件数が291件と、携帯電話がほぼ3台持ちとなっているほか、モバイルブロードバンド利用者割合も中国本土に比べてはるかに高いです。金融センターやアジアの統括本部の集積地として IT インフラの整備を進めてきた成果と言えるかと思います。 G7 諸国からはドイツやアメリカがトップ10入りをしています。
せっかくなんでもう少しその掘り下げてっていうか、トップ10でなくても順位が大きく上昇した国とか下がった国とかいったところがあれば紹介してください。またその順位の変動にはどのような原因が考えられるのかも合わせて説明していただきたいと思います。
2010年から2020年にかけてデジタル潜在力指数で最も順位が上がったのはベトナムです。2010年時点では77位でしたが、4つの評価項目すべてにおいてランキングが改善して、2020年には55位に浮上しました。2007年に WTO に加盟して、社会主義国ゆえの非効率な手続きですとか国営企業優遇といった弊害が徐々に改善されて、ビジネスがしやすくなってきました。インフラ面でも固定電話や携帯電話が少なかった分、一気にスマホが普及しまして、DX が急速に進む、いわゆるリープフロッグ型発展が起きました。コロナの感染者を把握するアプリですとか、ネット通販、電子マネーなど、多くの分野で DX が広がっています。 2番目に順位変動が大きかった国はウクライナで、68位から49位まで上昇しました。もともとは欧米諸国からの下請けとしてアウトソーシングを手掛けていたようですが、こうしたシステム開発の請負いをすることで IT 産業は急成長を遂げて、ユニコーン企業も次々と誕生しました。3番目に順位変動が大きかった国が中国で、59位から41位まで浮上しています。ブロードバンドや携帯電話の普及など DX を推進させる通信インフラの整備が進みまして、目覚ましいデジタル経済の発展もあり、 IT 関連産業の項目が大幅に改善しました。中国におけるこうした情報通信業の発展は雇用の創出や生産性向上に寄与し、成長を牽引する役割を果たしています。アリババ、テンセント、ウェイボーなど中国の IT 大手企業はすごい勢いで成長しました。国が広く人口が多いのでランキングでは41位にとどまりましたが、都市レベルで見たら先進国並みに DX が進んでいるところも多いと思われます。習近平政権はこうした IT 大手の統制を強めようとしています。今後中国の DX のスピードが遅くなる恐れは否めません。2010年から逆に順位が下がった国はパナマやエルサルバドルなどの中米諸国やモロッコとなっています。アジア諸国でランクが低下したのは日本と台湾のみです。
なるほど。上位にはシンガポールや韓国、香港がランクインしてるし、中位でも中国とかベトナムが急ピッチで順位上げてると、うん、アジアの成長力相変わらず侮れませんね。
はい、そうですね。
そんな中で我が国日本は下がっちゃった国だということですけども、具体的にどんな状況なのか、その順位や特色についても教えてください。
日本のデジタル潜在力ランキングは2010年の14位から順位を落としまして、2020年は16位となりました。はい、評価項目別に見ますと、通信インフラの項目では香港に次ぎ全体で2位となっています。2020年の100人あたりのモバイルブロードバンドの利用者件数は206件と、全84カ国ではトップとなりました。また2010年には65位とかなりランキングが低かった100人あたりの携帯電話加入者数も、2020年には全体で8位に急浮上するなど、DX を推し進める IT インフラは十分に整っておりまして、日本の強みと言えるかと思います。円滑な物流や行政サービスの効率化などから、ビジネス環境や規制の順位も上がっています。ただし日本のハンコ文化、ファックス、対面重視などに代表される統計に現れにくい旧来型の慣習が、もしかしたら今後 DX を阻む恐れはあるかなと思っています。残り2つの項目ではランキングが下がっています。人的資本と研究開発は2010年の10位から2020年は18位に順位を落としています。指標としては特に STEM 分野の学位取得者割合の順位が目立って低下しておりまして、全体で43位から66位まで落ちました。4つ目の評価項目の IT 関連産業も順位を落としまして、総合ランキングの低下につながりました。IT 関連産業は4項目のうち2020年時点で唯一上位20カ国にランクインできなかった項目となりました。全体で51位と評価が低くて、アジア諸国の中では56位のインドネシアと並ぶ水準となっています。構成指標であるハイテク製品の輸出、 ICT サービスの輸出の増加がデジタル潜在力向上の鍵となります。もう一点、デジタル潜在力指数と1人当たり GDP は正の相関があるんですが、回帰曲線との位置関係で見ますと、日本はデジタル潜在力に比べて1人当たり GDP が低い状態になっています。つまりデジタル潜在力を生かしきれていないということが特色として挙げられます。
せっかく通信インフラなんかは素晴らしいものがあるのに、企業としての関連産業や人的資本なんかができてないっていうのは非常に残念ですよね。
そうですね。
それでは、これ本論ではなくて参考のような扱いにレポートでなってましたけども、2035年について行った予測についても教えてください。でそこには何か日本が取るべき方向性のヒントがあるかどうかもあれば教えてください。
はい、デジタル潜在力指数の2035年までの予測については、中国やインド、ニーズ、アセアン、CLM 諸国などの アジアを中心とした18カ国について試算をしています。手法としましては、基本的には4つの評価項目の過去のトレンドで伸ばして潜在力指数に合成していますが、2020年までの足元のデータに反映されていないような事象についても考慮して予測値に織り込んでいます。例えば2020年までに大きく潜在力指数が改善している中国ですが、アリババなどの IT 大手の規制強化を勘案してビジネス環境と規制の項目が押し下げられると考えています。生産性の伸びは鈍化して2025年には高齢化社会を迎えるので、中長期的には成長率が減速すると見込んでいます。香港も同じように規制強化が DX の下押し要因になると予想しています。他にもミャンマーは今年頭の軍事クーデターの影響で今後インフラ投資の停滞やビジネス環境の悪化が避けられないと考えています、はい、ベトナム、ラオス、インドネシアなどを含む新興国ではディープフロッグ型発展で今後も DX が急速に進むことが予想されます。 DX 推進による生産性向上は経済成長の下支え要因となって、こうした国々では堅調な成長が維持される見通しとなっています。最後に日本についてですが、ポイントは先ほど申し上げました IT 関連産業の改善、つまり DX を推し進める産業基盤の強化となります。そしてもう一点、人的資本と研究開発の項目では STEM 分野の学位取得者割合や専門的な技術サービス業の従事者の平均月収のランキングなども比較的低かったのですが、人口が減少しまた高齢化が進む中で DX 人材の確保も今後の課題となってくるかと思います。
待遇改善しないと人も取れませんよってことですかね。
そうですね。
田中さん、今日は大変興味深いお話ありがとうございました。また近いうちにぜひお話を聞かせてください。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
町田鉄の経済リポート深掘り。
さて杉浦さん、高橋さんのお話はどうでしたか。
はい、インフラが整っていなかったために DX が急速に進んだ国もあれば、日本のように昔ながらの慣習がネックになっていると、とてもお国柄が現れてますよね。海外にこれ以上いい人材が流出しないためにも、最後にお話しされてたように研究、人にはお金を使ってほしいなと思います。
確かにそうですね。生産性の低さっていうのはもう歴史的な日本の弱みですから、DX 進めてそこらを改善につなげていかないと先行き暗いなっていう感じを僕も持ちました。来週は官僚論、国土かテクノクラートかというタイトルで日本経済研究センターの小峰隆夫研究顧問にインタビューします。
それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょう。それでは皆さん、また来週。この番組はエネルギーを新しい時代へ、ジェラがお送りしました。